タイトルは5000人の給食からということなんですけれども、本当の気持ちはですね、起こそうミラクルです。この奇跡が行われた背景には規律がしっかり保たれていないとできないということが考えられるんですね。5000人、男性だけで5000人いるんです。ガリラヤ湖の、カファルナウムの反対側、どちらかいうと寂しいところ、山に近いところだろうと思うんですけれども、人が5000人、いや比率で考えるとですね、男性が5000人、今のキリスト教会の実情から考えると女性は男性の 1.5 倍はいる。それから子どもたちがその陰に隠れている。本当に半端ではない数ですね。当時のパレスチナの人口は正しくはないと思うんですけれども、でもどっかでこう見ることができるその数値ではだいたい50万人から60万人、主にはエルサレム中心だと思いますから、その半分ぐらいはエルサレム地方に、ユダヤに固まっていたんじゃないかなと思われます。ガリラヤ地方の人口というのはどれくらいだったか、あんまりカウントされてない、記録がないんですけれども、でも想像されているところでは5万人ぐらいだって。ということはですよ、ガリラヤ地方からイエス様のもとに集まったとすれば、人々がすごいと思いませんか。5人に1人プラス子供たちということになります。ガリラヤというところはイスラエルの北部で、ガリラヤ湖を含めた地帯です。イエス様と弟子たちとの出会いの場でありましたし、福音宣教の主な活動を行った地域でもあります。イエス様と弟子たちとの思い出深い地域であろうとも思われます。そんなガリラヤは異邦人のガリラヤと呼ばれ、ガリラヤから何の良いものか出ようかとユダヤの人たちから蔑みの目で見られていたところであります。ガリラヤの近くにカイザリアというところがあります。ご存知のようにローマ帝国軍の町であります。何かと他の民族とは相入れない歩みをするのがユダヤ人たちでありましたから、ローマ帝国は何とかしてこの地域を治めたいとして カイザリアという町を建築して、そして治めようとしたということが考えられます。そのカイザリアをこのガリラヤ地方は支えていたということが考えられます。あのゲラサというところで豚が飼われていたと。ユダヤ人は豚を食しません。だから豚を飼う豚飼いは異邦人に仕える、そういうものだとして、ユダヤ人たちからは忌み嫌われていたということが言われて考えられています。でも産業を得る、生活をする、そういう意味ではそれも有用なこととして捉えられていたと考えられますし、絶対数として異邦人の数の方が多い、豚を必要としている人たちの方が圧倒的に多い、だから豚を飼う仕事は本当に必要とされていたということが考えられます。また陸路でエジプトとギリシャあるいはローマとこう結ぶ道路がこのガリラヤにかなり通っていました。交通の要衝としても必要だったということが考えられます。多くの財を生み出す地域としてガリラヤ地方があった。ローマ帝国も本当に大きく評価していましたから、ガリラヤ湖をティベリアスという名前をつけるほど必要としたということであります。イエス様に多くの人がついてきて、そのガリラヤ湖の反対側までついてきたということでした。彼らはヨハネ伝が言うようにイエス様の印を見たからだ、奇跡に預かったからだというその理由がありますけれども、もっと言えば直接的にしていただいた人たち、関わっていただいた人たち、本当に御言葉を受けて力を持った人たち、そのような人たちがそこに集ったのではないだろうか。またですね、当時の家族構成のことを考えてみると、とても考えやすいことがあります。それは一つの、日本的に言うと屋根の下というんでしょうかね、家族としての構成は親と子供に加えて親の兄弟姉妹が含まれる、その家族も含まれるということになります。そういう人が一つの評価をして共有したら、一体何人が移動することになるんだろうかということになりますね。こうしたことに着目すると、一人の人がイエス様に救われたと思ったら、家族ごとそのことに関心を寄せて、そして向き合っていこうとするということではないかなと思います。イエス様の家族について考えてみると、マリアとヨセフ、イエス様、そして弟にヤコブ、 ヨセフ、シモン、ユダと言います。それに加えて数人の妹たちがいたというふうに言われています。これで何人ですか。加えて結婚をし、そのイエス様の弟たちも結婚をし、子供が生まれたとなると何人でしょう。先週ベタニア村教会の昇天者記念礼拝に出席しましたけれども、原田達夫と玲子があそこの教会の墓地に入っておりますので、それでその記念礼拝に出席するしたわけですけれども、行くときに実は原田達夫玲子に関わる家族の人数を数えました。子供が8人いましたから、それはそれで相当な数になるというふうに思いますけれども、41人今いるんです。一昨年前に納骨をしたんですけれども、その時はまだ30人台でしたけれども、またちょっと増えて40人超えたという状況ですね。原田家でそれぐらいですから、当時のパレスチナでもっとだなというふうに思いますよね。ということは、イエス様のことに絡んで本当に関心を寄せる人たちは、一人の人が救われたら多くの人が関心を寄せた。今みたいに各家族ではないので、家族そのものがそれは何だろうかって心を合わせてイエス様の声に耳を傾けようとしたということではないかな。5万人ぐらいの地域の人たちが、そのうちの5分の1の人たちになりますけれども、集まってそこに集ったっていうことです。またこういうことがあります。イエス様はフィリポに向かって、どこでパンを買ってきたらこの人たちを満足させられるだろうかって言いました。こんな無茶な話はないです。一体パンを製造する工場があったか、あるはずないです。でも必要とする場面だということだと思います。無茶な話が出されるわけですけれども、こういう時に名前がよく出るのがこのフィリポですよね。つまりフィリポっていう人はイエス様にすごく必要とされていた人ではないかなっていう気がします。ちょっと話を聞いてくれ、とても大事なことだから。そしてそんな無茶な話はありませんって返答しろって。また配慮をすることができるアンデレさんもここで一緒に聞いています。無茶な話だということは分かっていても、集まってきた人たちの中から大麦のパン5つと魚を持っている少年を見出していたんですね。これすごいことだと思います。アンデルさんはヨハネ伝を読むと、ペテロをイエス様に紹介した人だったと思いますが、早く有用な人を見つけて、そして出会って、そしてさらに次なる展開をこう作っていくような、そういう 積極的な人ですよね。次のことを作り上げていくような積極的な働きをする人がいて、イエス様の声を聞いている。そしたらそれが次の展開をまた生んだわけですよね。聞くことから、イエス様の言葉を聞くことから始まって、何でも無茶なことかもしれないけれども、それに応えて、それで道筋がついていく、なんてことがここに起こってるわけですね。パンがここに5つある。でも大麦のパン、少年が持っていたパン、当時のその大麦のパンというのは、空腹の時にちょっとお腹を満たすようなおやつ的なものだというふうに考えられていたそうです。ですから大きくないんですよ。子供が持てるものですから、決して多くない、大きくない。でも少年はイエス様が必要としているそのことに対して対応してるんですよね。無理な話ですよ。1万人以上いるんですから。でもイエス様が必要としているよ。それを差し出していく。もうそのこと自体が奇跡ですよね。皆さんそう思いません？無理だと思ったらもう控えちゃいますもんね。何でもしませんもん。でもマンデラも少年も対応してるんですよ。こんなやり取りから始まって、そして全ての人をその場に座らせなさい、行くんですよね。マタイ伝では50人ごとに座らせなさい。でも考えてみてください。僕の一族は47人いたんですよ。家族単位で座って50人、あり得ることですよね。つまりね、お互いグループごとに座ってるわけですけれども、そこで誰がそこにいるのか分かってるんじゃないかなって。みんなよくお互いのことを知ってるんではないか。そしてね、なんでそこに来ているのか。まあ、聞く機会、知る機会、恵まれてるんですよ。5000人の人たちが用意されたパンを分け合っていくわけでしょ。どれだけ時間かかるんですかね。普通しっかりそこで順番が来るのを待ちますか。さあ、食事の時間だっていうふうに何か空気が伝わってくるんだろうと思いますけれども、ただそこで待つ、そういうことでしょうか。そこに座りなさい、50人ずつ、だいたい50人ずつって言われたって、その伝達事項が通っていくにも相当な時間がかかりますよね。十二弟子は 走り回らないといけないはず。走り回ったんでしょう。簡単なことではない。スピーカーがあったわけではない、マイクがあったわけではない。本当にそこにはイエス様がなさることに関心を持つ、イエス様に注目をする、そういう一つのことと、イエス様がしてくださったことに対してどんな思いを持っているか、そうしたことにまた関心を持つような、そんな人たちがそこに集合して、いや実は食べることよりもいろんな関心が起こって、そしてみんなそこにいることで満足し合うようなことが起こってたんじゃないだろうかなんて思うんですね。少年だけがパンを持っていた、1万人もいてありえないことですよ。少年だけではないって僕は思います。聖書は書きませんけれども、でもきっかけですよね。お互いのために、一つの目的のために、イエス様のことのために、それをお互いに持っている人は持っている人で、持たない人たちのために、それがイエス様に応えていくことだっていうふうに考えていく、そんな交わりの場が見えるところで起こっていく。だから信仰の事柄も含めて分かっちゃっていく中で、お互いに満たされる思いがその場所で生まれていったんじゃないだろうか。規律ということを言いましたけど、イエス様を中心にすることですよね。集まった人たちの中には死んだはずの娘を生き返らせてもらった街道塚さヤイロのヤイロとその娘もいたことでしょうね。カナの結婚式で水をブドウ酒に変えてもらった新婚カップルもいたんじゃないだろうか。多くの人が病を癒され、よかったっていう思いを持った、そういう思いを持った人たちが家族と一緒に感謝を持って集まった、イエス様のもとに集った、まあテレビカメラがあったら今みたいにみんながカメラを持って、そして分かち合えるズームみたいなことができたら、みんなピンポイントでそういう人たちを映して自己紹介し合うみたいなことも起こったかもしれませんね。その交わりは良かったねということばかりではなくて、克服していきたい課題、祈るべき事柄、不安に打ちひしがれている内情を持っている人たち、 もいたし、そのようなことを分かち合っただろうと思います。イエス様の御言葉をそこで思い起こし、祈ることを共有する、そういうことになります。導いてくださるイエス様がそこに共におられるということを皆で深く覚えて感謝して、信じる道を共に過ごしていったということが考えられるんじゃないだろうかと。人々は満足して、このような印を行った人は、人こそ世に来られた預言者だ、そうして杉越の祭りが近いのでエルサレムに連れて行って紹介をし、メシアとして立て上げようとしたんだろうと思います。しかしイエス様は、時はまだ来ていないと、そうして一人で山に退かれたんだろう。私たちはやっぱり今も同じことを繰り返してきています。それは私たち自身がイエス様の御言葉に触れられて、救われて、神様の恵みをいただいて、教会に集うものとなった、イエス様のもとに集うものとなった、同じことですよね。また御言葉を受けて、他の兄弟姉妹と共に歩むようになった。改めて御言葉を受けて、新たな意味を展開していきたいと願うものとなっている。しかも一人一人が持っている歩みの課題や克服していきたい事柄を聞きながら、また希望を持ちともに確認しながら一緒に歩むものとなっている。きっとイエス様は共にいて、この私たちを導いてくださると信じて歩んでいる、そういうことではないでしょうか。教会学校協調月間、聖書の学びを分かち合う小さなグループを組んでいます。まさにもっと身近にそのことを実現している歩みがここにあると。協調月間というのはこのことをみんなでもっと踏まえましょうという意味だと思います。積極的に機会を本当に大事にして、学び合う、その学び合いを深めることができたらいいなということを思います。一言お祈りします。神様、少年の捧げたパンと魚をイエス様は祝福をも感謝を持って祈り、集まっている人たちに分け与えていきました。わずかなものであったのに、多くの人はそのパンを受け満足しました。そして残ったパンくずは12のかごにいっぱいになりました。理屈では到底 理解できるものではありません。しかし神様がなさったこと、イエス様がその奇跡を行われて、多くの人たちがその恵みに預かりました。私たちはあなたが成したもうことに信じる思いを持って、そして私たちのもとでも同じことが行われていくことを信じます。きっと私たちの思いを超えて、さまざまなところでこのようなことが展開していって、奇跡と言えるようなことが結果として起こっていくのだということを覚えます。どうぞあなたの御旨がなりますように。人間の思いではなくて、あなたの導きが明らかになっていきますように。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス様の尊い御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。